限界なだに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界なだに立つ虹、金日のトマトジェリー友のイジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
もう10月ですね。
ねえ、
早いね。
早い、ほんとこの間めちゃくちゃ暑いとか言ってたのにね。
ねえ、そうですよね。まあ日本だとまあ衣替えのシーズンなんですけども、
そうですね、
韓国ってなんかあの衣替えってなんか直訳できるような言葉がそういえばないなみたいな、
当てはまる単語があんまりないよね。
まあ強いて言うならおっちゃんじょんりなんですかね、クローゼットの整理、
整理みたいなね、
みたいな感じなのはありますけどもね。
そうですよね。
韓国も涼しくなってきてますけども、
はい、
さて韓国ではですね、9月にあの集中的にワクチン接種進めてたじゃないですか、
はい、
だからあの10月になったらある程度、まあ、自由な感じになるのかなと思ってたんですけども、この連休明けにね、
増えたね、
感染者めちゃくちゃ増えました ね、
ね
え、一度3000人いきましたからね、初めて、もう少しちょっと続きそうですね。
そうなんですよ。あの実はね、この間の週末ね、
はい、
久々に外でご飯を食べたの。
ああ、はいはいはい。
増えてんのに。
知らん、まあね、
うん。ただ約束してたのがその日だったってことなんだけど、で、コロナ禍になってから、本当に夜晩ご飯を外へ食べようっていうことが本当に僕数えるぐらいなんですよ。で、僕が何回か行ったことあるお店で、
はいはい、
コロナ禍前までは結構あの人が多い店だったの。
うん、
で、まあこんな時期だし、まあ少ないだろうななんて思いながら行ったのよ。
はい。
じゃあさ、僕行ったらもうあと一席か二席ぐらいしかなくて、
へー、
あ、結構人多いなと思って、あ、もうこれはもうちょっとサクって食って帰ろうという感じになったのね、
うん、
でまあ男二人だからさ、まあじゃあビール一杯ずつぐらい頼もうかって言って、
うん、
もう本当に1時間ぐらいでサクッと食べて帰ろうと思って計算しようかなと思ったら、
うん、
意外に酔っ払ってたの。
あ、ビール一本で。
そうなの。なんかびっくりしちゃって。
もっと飲むでしょ。
いや普段はね、
うん、
だから別にこのコロナ禍になって、
はい、
外で食べてないだけで、はいはい、誰かの家で食べたとか、
うん、
誰かの家でまあお酒飲んでるとか、
うん、
あとは一人で飲む機会とかすごい増えたから、
はい、
だからそういうのは結構あって、お酒はまあこう飲んではいたんだけど、
うんうん、
外で飲むのが本当に久しぶりで、
うんうん、
もうびっくりしちゃって、あの歩けないとかじゃないんだけど、
はい、
なんかほわーんってなってなっててさ、本当自分でも、え、俺こんなにお酒弱かったっけっていう、なんかこうすごく安上がりな体になってしまったなと。
なるほど。
すごいショックだったのよ俺。
やっぱちょっと飲む回数とか量減ると弱くなったりやっぱしますもんね、
うん、飲んでる？
僕はでもね、元から結構家で飲んだりしてたから、
うん、
そんなに変わらないかな。
いや俺も家で飲んでんだよ。
あ、そうですか、
うん、でも外で飲んだらいきなりホワンホワンってなっちゃって、
なんかこの外で飲むのに体が
そう
なんか おかしくなっちゃったんですかね、
多分それ。で最近さ、この間もね、僕の家にね、
はい、
酔っ払った人がピンポンずっと鳴らしてたっていう話をしたでしょ。
、はい、
であの時もそうだったんだけど、
うん、
やっぱ僕と似たような人結構多いんじゃないかなと思って。
ああ、なるほどね。
外で飲む機会が減ってるから、
うんうん、
いきなり酔っ払ってるの自分で気づいてないっていう人が。
なるほど、
うん、
まあ、そうかもしれませんよね、
うん、
あまりにもちょっとコロナ自粛長くなってるじゃないですか、
はい、
だからね、最近結構ね、飲みに出る人増えてるみたいなんですよね。
あ、そうなの？
そう、なんかね、保健福祉部と、韓国健康増進開発院の調査によると、
はい、
飲酒量が減ったという人は去年 54.7% だったのに比べて今年は 37%。
おお。
で、飲酒の頻度が増えたという人は去年 5.2% だったのに比べて今年は 13.9% になったそうなんですね、
うん、ま、去年はちょっと一時的に飲む量が減ったってことなんですよね、これね。
そうですよね、
ま、外に出ないからだとは思うんですけど、
ただ今年はちょっと戻りつつあると
ね。そういうことですよね。
あとね、お酒を飲む人が増えたというのは結構ね、お金に関する資料にも現れてて、
ほう、
韓国銀行によると今年の第二四半期は家計におけるお酒とタバコへの支出が過去最大となったそうなんですね。
僕全部やってますから。いや、前ここでもちょっと言ったと思うんだけど、こういうのをさ、うん、
はい、
例えば絶対集まっちゃダメですよみたいなこと言っちゃうと、
うん、
韓国の人って意外にすげえちゃんと守るじゃない？
ね、今回ちょっとびっくりしましたね。
守るでしょ？守るから、ほんとみんなちょっとだんだんやってらんねえよ的な感じになってきてるのかもしれないですよね。
そうかもしれませんよね。まあでもその気持ちはね、僕らもよくわかるんですけどね。
はい、
早くもっとね自由に動き回れるようになるといいんですけども。
うん、本当ですよ。僕もねこんな安上がりな体嫌です、はい、本当に、はい、
ということで今日の1曲目聞いていきたいと思います。
はい、
クラインのってネインセンマジマトヨイ、僕の人生の最後の土曜日。はい、クラインのってネインセンマジマトヨイ、僕の人生の最後の土曜日。僕というよりは俺かな、
ね、
このバンドはね。
そうですよね、
はい。ちなみにね、マショラマショラっていう歌詞があったんですけど、うん、これは、飲め飲めという歌詞でね、まさにあの、今日のオープニングにぴったりな一曲だったのではないかと思います。
飲めなかったんだよ。
ね、これから飲みましょう。
そうね。
はい。さて、ここからはリスナーの皆さんからいただいた歌りを紹介していきます。
はい。秋田県のタワリンコさんからいただきました。金虹のトム&ジェリー。プラス守護霊さん、こんにちは。
こんにちは。
いたいたよ今。
いたよ今。
自分でしょ。いつも番組を楽しく聞かせていただいております。近年はインターネットバンキングや銀行口座と結びついたクレジットカード、QR コード決済のためなかなか銀行の窓口に行く機会がなかったのですが、どうしても窓口でなければならない手続きだったので数年ぶりに行ってきました。
うん。
その銀行は青森県に本店のある道の区銀行という銀行で、トムとジェリーをマスコットキャラクターにしているのですが、なんと銀行の椅子にトムとジェリーのぬいぐるみが座っているのではありませんか。ぬいぐるみは2組全部で4箇所に置かれていて、サイズはかなりでかいです。なぜわざわざ椅子にぬいぐるみを置いているのか気になって、帰り際に行員さんに尋ねてみたところ、お客様同士の距離を取るためとのことでした。ソーシャルディスタンスだったんですね。ぬいぐるみはすべて3列ずつ並んだ椅子の中央の椅子にありました。なるほど、珍しかったので写真を撮ってきました。韓国の銀行の事情は分かりませんが、日本では銀行のキャラクターに有名なアニメーションのキャラクターが使われていることがあります。韓国ではどうなのでしょうか。
ありがとうございます。はい、もうてっきりね、銀行の誰かが金日のファンなのかなと思ったんですけども、
はい、これでも僕たちが座ったらもっと面白かったよね。
僕らが老人形で
全然ソーシャルディスタンスじゃない。
あ、老人形、老人形、
老人形ね。怖いよ。みんなお客さん帰っちゃうよ。
ですよね。あの写真を送ってくださったんですけども、はい、これこんな感じで、
かわいい、
かわいいですよね、
はい、
人形って何なんですかね。なんでこう和むんですかね。
和むよね、これ目だよ、目。目が大きいからだよ。
なるほど、そうなのかな、うん、本当に可愛いんですけども。
ね、いいですね。トム&ジェリー使っていただいてね。
ね、嬉しいですね。
使っていただいてて俺のやつじゃないから。俺らのやつじゃないから
ね。うん、何もお金とかもらってないですよね。
そうそうそう。
あ、でもあの、タワリンコさんのお話を、見てですね。
はい。
あの、あ、韓国ってどうだったっけと思ったんですけども、うん、韓国の銀行を考えてみたら、なんかあの、有名キャラとのコラボは少なくて、
はい、
銀行ごとにオリジナルのキャラを作ってる場合が多いんですよね。
はいはいはいはい。
うん、で、あの、大変失礼なんですけども、オリジナルのキャラということで、若干微妙なキャラが。
なるほどね。
あまりこう、広く認識されてない感じかなっていうのがあって、いや、不思議だなと思ってたんですけども、ただ一個、
はい、
SC チェイルネン。
うん。
これあの、スタンダードチャータードの、あの、外資系なんですよね、はい、合併して。は、アナ雪とマーベルとコラボしてたんですよ。
おー。
うん、なんか外資系だからなのかなと思うんですけども。
なるほどね。
うん、そこ以外はね、みんなあの、オリジナルのキャラでしたね。ちなみにあの、コスメだと、
はい、
あの、日本でも展開しているエチュードハウスが、
はいはいはい。
おそらく去年だと思うんですけども、トムとジェリーとコラボしてたんですよ。
うん。
うん。
じゃあ、使う？いやいや
僕らが。
そうそう。
なるほどね。うん、そっか。じゃあ、エチュードハウスにしようかな。
しようかなって何使うの。
はい。
じゃあ、続きまして、ラジオネーム、マルコ・ダボンさんからいただきました。日本語版の皆様、こんにちは。
こんにちは。
つい最近まで暑い暑いと思っていましたが、今は風が心地よく、秋の雰囲気になってきました。さて、ゆさちゃん、偽りの隣人という映画の紹介ビデオに出てきた、ナミのビングルビングル。という歌が好きになりました。この歌はサニーという映画にも出てきていましたが、おそらく当時はとてもヒットした曲なのですね。偶然その歌を YouTube で見つけました。大体の歌詞の意味は分かったのですが、夜女カヌン のヨルジダの意味がわからなくて四苦八苦しました。最近は手軽にインターネットの翻訳機能を使っているので、今回もヨルジダを調べたところ、ヨルジダと出てきて意味がわかりません。押し入れにしまっていた辞書を引っ張り出してヨルを調べたところ、これは浅瀬の瀬ですね、瀬と出ていました、うん、活用例として何々いジダで流れとなると出ていて、ようやくヨルジョカヌンが流れていくだと分かりました。やっぱり語学を調べるなら辞書を使わないとと改めて思った次第です。でも本当に合っているのかは分かりません。日本語班の皆さん、解説をお願いします。最後にリクエストはやはりナミのビングルビングルをお願いします、といただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ヨルジダってね、あまり会話では使わないので、
うん、歌詞とか詩とか、うん、なんかそんな感じですよね、僕のイメージは。
だから韓国人もこの意味何って聞かれたらパッと答えられると多分そんなに多くはないと思うんですけども、うんうん、
確かに、
まあ、そもそもヨルっていうのが川とか海なんかの、浅かったり幅の狭いところの水の流れを指す言葉なんですよね、はい、名詞として。でヨルチダという動詞はこの水の流れのようなものができることを表す動詞、うんうん、でヨルジョカダはこれ活用されていて、
はい、
まあ、流れができていく、流れていくということで、主に歳月について使われたり、あるいは何かこの感情が、高ぶるというか、うんうんうん、そういう比喩表現にも使われるそうですね。
確かこのビングルビングルでこの歌詞使われてるの、歳月のこと言ってたような
も
の、
そうそうそうですよね、はい、うん、でセットで使われることが多いですね、
はい、でもね、昔に比べたら翻訳機とか、僕は翻訳機よりはそのインターネット辞典の方はよく使うんですけど、
あ、はいはいはい、
昔に比べたらかなり良くなってると僕思うんですよ。
翻訳機すごいですよ、
ね、
僕今ねちょうど翻訳機関連のお仕事させていただいてるんですよ、はいはい、で僕も日頃はあまり使わないんですよね、うん、ただこれ翻訳したものを僕がこう監修するみたいな、チェックするみたいなお仕事なんですけども、うん、めちゃめちゃ上手になってて
ね、
うん、
本当俺もね最近すごいな、レベル上がってんじゃん、
ちょびっくりしました本当に。
でしょ、
うん、もう何年かしたら翻訳の仕事なくなりそうだなって思うぐらい、
ほら
ほんと
言われてたじゃん占いで
そうなんですよ、なんか溶接とか習っとこうかなと思って
あの地形なのそうそう
でもね、たまにね、かといって完璧かというとそうではなくて、
そう、ね、
ちなみになんか面白いのはね、うん、日本語のポッキーを、
はい、
韓国語に訳すとペペローになるんですよ。
めっちゃ賢いじゃん
でもあれ、いや固有名詞だしちゃうやろって、
まあ、そうなんだけどね
ちゃんと下に説明とかは出るんですけどね、うんうんうん、出るんだけども、いやそれ固有名詞入れ替えちゃってどうすんのっていう話なんだけども使うときには注意が必要だと、
文化まで入ってくるわけです ね
でもすごいですよね、
うん、
ちなみにナミのピングルビングルはですね、
はい、
今週の土曜ステーションでかかるということなので、ぜひ明日の土曜ステーションもお聞きください。
はい、
続いて、埼玉県お便りモンスターこと松本拓也さんからいただきました。
はい。
KBS ワールドラジオ日本語版の皆様、イジンヒョンさん、武田さん、こんにちは。
こんにちは。
本日の近日から待望の新コーナーがスタートしましたね。聞かせてあなたの韓国ライフとのこと。第1回は日本からの短期留学生として韓国に滞在中の立教大学福田さんでした。オンライン授業にもかかわらず韓国に滞在しているところは、何か先日水日にゲスト出演された室田凪さんに共通点があるような気がしました、
うん、
歴史認識の日韓の温度差について、それを実感された福田さんの話をもっともっと聞きたいと思います。これは日韓の長年の大きな課題となっておりますが、互いの立場の違いを思いやるという思いやりの気持ちに尽きると私は考えています。そういうものは個人や少人数同士では比較的表現しやすく、国家間のレベルでは政治家の思惑が相まって難しいのかもしれませんが、少なくとも一定の期間、日韓は立場がまるで異なる状況下にあったのですから、それを思いやるのは当然のことだと私は考えています、
うん、
はい、
福
田さんね、インタビューでもお話しされてましたけども、
はい、
異文化コミュニケーションを専攻されてて、うん、やっぱり異文化の人たちが通じ合うには実際に付き合ってみないとわからないことが多いっていうのはありますよね。
そうですよね、
うん、
僕もよく言うんですけど、 こう説得とか納得しなくてもいいから理解しようっていうね、っていうのは本当大切なんじゃないかなとは思います。
はい、例えばね、日韓韓日、まあ、お隣で近い国ですけども、些細なことでも文化全然違ったりしますもんね。
そうですよね。
例えば飲食店でのサービスにしても日本だと対応が悪いことが問題視されるかもしれませんけども、結構韓国だと客側が問題視しないことが多いかもしれませんし、近い国でもそういうものを経験してみないとわからない
そうです、
ね、というのがあると思いますね。
はい、
何かありますそういうの。
いやこれで言ったらさ、サービスだと、俺受け入れてるよ、全然受け入れてもう長いし、ただもう最近ずっと携帯でゲームしながらね、レジ打ちする人がいるのよ。
あ、コンビニとか
で、ね、そうい
るいる
いるでしょ。あれはちょっとうーって
ジェリーさんみたいな人コンデって言うんです
よ。あ、これがコンデなの、言っちゃダメなんでしょ。
別に店長でもないんだからね、まあ、叱るわけにはいかないよね。
そうだけど俺がこのピッピしてる間もずっと横で指ポンポンポンポン打ってんだよ。携帯を
いるいる
いるよね。
でも それでなんか結構手際よくやってたらまたなんか文句はなかなか言えないみたいなね。
そうそう、手際よかったら俺言わないよ。
手際悪かったらね、そうそうそう、文句言うんだけども、難しいですね。韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに、
成川綾の優雅なソウル生活。
このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。はい、成川さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今日は映画の週ですよね。
はい、今日ご紹介する映画はホン・ウィジョン監督の声もなくです。
はい、声もなく、はい、ソリドープ
シー、ソリドープシーですね。
はい、
で韓国では昨年公開されて、とても評価の高かった作品なんですけども、日本でも来年1月公開予定となっています。で誘拐事件の映画っていうのは予告編とかポスターで知ってたんですけども、見てみるとちょっと違うんですよね。
なるほど。
でまず冒頭でタイトルが上がる場面がすごくのどかな田舎の風景で、あれこんな映画なのかなって思ってたんですけども、割と最後まであれっていう声が出るぐらい意外性の連続というそういう映画でした。で予想と違うことばかり起こるんですけども、個人的には予想通り展開する映画があんまり好きじゃないのでとっても面白かったです。
これはでもかなり裏切ってきますもんね。
そこでこうなるのみたいな。
そうなんですよ。
これは何ですか、タイトル声もなくということなんですけど、僕はまだ見てなくて、これは誰かが話せないとかそういうことなんですか。
そうです、そうです。主演がユアインなんですけども、ユアインが演じる主人公のテインが、言葉を聞き取ることはできるけども喋れない
ですね。あ、なるほど。
でなんで喋れないのかよくわからないんです。そこについては映画では説明されなくて、はい、でテインには仕事のパートナーがいて、ユジェミョンさんが演じるチャンボなんですけども、このテインとチャンボクが主に2つの仕事を一緒にやっていて、で表の仕事は卵売りなんですよ。
はい、
ね、よく韓国で卵売りのトラックが来てケラーにわっそうよってね、卵来ました。
もうちょっと本気でやってください。
本当にそのセリフから始まるんですよ映画が。
ケラーにわっそうよ。
日本の方はあんまり分かんないかなと思うんですけども、韓国で卵売りって言うとみんなそれを思い浮かべる、
わらび餅みたいなやつですね。
で、まあ、こうやって放送しながら住宅街を回る、卵売りがあるんですけども、まあ、まさにそれなんですね。でそして裏の仕事が遺体の処理なんですよ。
ギャップがすごい。
そうそう。で、まあ、これは犯罪組織の殺人を助けるような仕事なので客観的には犯罪なんですけども、
はい、
なぜか二人は卵売りと同じテンションで遺体処理も、淡々と取り組みます。
はい、
でチャンボクはとっても言葉遣いも丁寧で、敬虔なクリスチャンというキャラクターでして、そうなんです。だけども犯罪に手を染めていることに罪悪感を感じているようでもないというちぐはぐな感じです。
なるほど。これ先ほど誘拐事件の映画という説明があったんですけども、はい、この二人が何か誘拐を企てる ということなんですか。
そうなんですよ。あの誘拐事件の映画っていうのは、あの、まあ、普通は凶悪な誘拐犯とかわいそうな被害者っていう構図を想像すると思うんですけども、うんうんうん、まあ、それとは本当にかけ離れていて、
あ、なるほど、
テインとチャンボクは意図せずに巻き込まれるように誘拐犯になってしまいます。
うん、
というのは犯罪組織から人を預かってほしいというふうに依頼されて、
はい、
チャンボクは自分たちは遺体は預かっても生きてる人は預からないと、
うん、遺体は預かるんかい
これ処理しなきゃいけないからそれがお仕事なんだ、
うん、
そうで断るんですけども、まあ、犯罪組織なので断ったからって断り切れるわけでもなく、はい、ね、結局押し付けられるように少女を預かるんですけども、まあ、さらにチャンボクは店員に少女を押し付けるという形で、
うん、
店員は、とても貧しくって、
はい、
あの幼い妹と2人で暮らしてるんですけども、そこに誘拐された少女のチョヒが加わって、3人の生活が始まるということになります。うん、
なるほど。
で、あのチョヒもまた変わったキャラクターで、
はい、
あのすごくしっかり者なんですよ。
うん、
で、あの部屋が脱ぎっぱなしの服が散らかっていたのをきれいに畳んであげたりとか、
うん、
無秩序だった店員と妹の生活がチョヒのおかげでちょっとまともになっていきます。全然誘拐事件の映画とは、ね、違いますよね。
この、 あの妹さんだってずっとこの子のことを誘拐されてきたのに、うん、ずっとお姉さんお姉さんで言われてね、慕うんですよ。
家族みたいになってるんです
。そう、なるほど。まあ誘拐というよりは3人暮らしが始まった感じの、
そうです、なんか関係性がよく分かんなくなるっていう。
うん、
で、あの喋ることもできず幼い妹もいながら貧しい店員の状況を知ると、確かに卵売りであれ遺体処理であれ店員にとって何か選択肢はあるのかっていうと多分ないんですよね。で、まあ、それが淡々と仕事をするっていう背景だと思うんですけども、
はい、
犯罪行為であってもおしゃべりなチャンボクが取ってくる仕事をこなすしか店員が生きる術はないなと思うんです。
なるほどね。
で、あの一方でチョヒもただのかわいそうな被害者ではなくって、
うん、
ね、店員よりもよっぽど生存能力が高
い
子なんですけども、はい、まあ、その時々に素早く自分の状況を判断して行動に出ます。
うん、
うん、で、あの映画がはっきり加害者と被害者という構図になっていないのはそういう部分でした。
結構ここがミソだったりします
よ
ね。
その
加害者と被害者が曖昧になっていくんですよ、
う
ん、だんだん、
うん、なるほど。
なんか店員を応援してしまう。で、なんか、うん、チョヒが家に帰ってた方がいいのか、なんかよく分かんなくなってくるみたいな、
うん、ああ、なるほどね。
そうです。あの店員はぶっきらぼうで、チョヒも最初は店員を警戒していたんですけども、
はい、
妹がとにかく店員を全然怖がらずに、うんうんうん、もう自由奔放に広まってるのを見て、まあ、そんな警戒する相手でもないのかなっていうふうに、はい、の見えてくるんですね。で、実はチョヒは自分の元の家族の中で疎外感を感じていたみたい で、
うんうん、
で両親にとっては弟の方が大事で、自分のために身代金を払ってくれるのかを心配しています。
ああ、なるほど。
うん、でなんか貧しくても兄弟の絆が感じられるテインと妹とチョヒとどっちが幸せなのかなみたいな、
あ、うん、またそういうのも面白いところですね。果たしてチョヒにとって元の家族のところに帰るのがいいことなのか、
そうだ、ね、
考えさせられる。
はい、
なるほどね。
うん、でなんか観客としてはテインがいかに望まずして誘拐犯になったのかとか、
うん、
チョヒとどのように過ごしたのかっていうのは、まあ、映画を見て知ってるんですけども、
はい、
もし仮に捕まったとして喋、
うんうん、
れないテインは多分何も弁解できないだろうなって思うんですね。
う
ん、
そういうことになりますね。
うん、そうですよね。だから多分、うん、凶悪犯みたいな感じでニュースに出るかもしれない。
そうですよね。うん、
っていうふうに思うと、まあ、普段報じられている事件も、うん、真相ってなかなかわからないなというふうな気にもなりました。うん、
確かに。
うん、でこれ見られた方はなんとなくわかるかなと思うんですけど、是枝裕和監督の万引き家族も最後の方そういう感じ、うん、
はいはいはい、
実際はこうっていうのは観客は知ってるけど、うん、世間はそういうふうに受け止めないっていう。
そうですね。
それにも重なるなと思いました。
確かに。
うん、だからまあ、うん、映画は社会の矛盾を指摘しながらも鋭く告発するような、映画ではなくって、テインとチョヒの心が通う温かみも感じられる映画でした。
うんうん、
でホン・ウィジョン監督は私と同じ1982年生まれの女性監督なんですね。
そうなんですよね。
そうなんです。
知らなかった。これ見ててあれなんとなく 女性監督なのかなって。そうですね、
私もなんとなくそう、特に女優の描き方がなんとなくそうかな。
わ かるんだ。
わかるんですよ。
へえ。
で、まあ、この声もなくが長編デビュー作で。
なるほど。
うん。で、まあ、今言ったみたいに家族の中で疎外感を感じている女優の、描写などが、なんとなく女性監督かなと思って見てたんですけども、やっぱりそうでした。うん。で、青龍映画賞の新人監督賞と、百草芸術大賞の監督賞を受賞して、注目を集めまして、はい、まあ、今後の活躍が期待される監督の一人です。
うん、僕も実はすごい仲のいい兄、あの先輩が出てるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの犯罪組織とこの二人の間にいるもう一人なんかちょっと悪い人がいるんです。二人ぐらいのね、こうい るんですけど、はいはい、あの一人が僕すごい仲良くて、ちょうど撮ってる時一緒にご飯とか食べて、この映画の話してて、
そうなんだ、
すごい、まあ、一応低予算だから、
は
い、
あ、そうでしょうね、あの
ギリギリまですごいね練習をすごいしたみたいな。
あ、
なかなか大きな映画ってこう固まって練習するってなかなかなかったりするので、
うんうんうん、
よくして現場に臨んだみたいなことで、すごい自分でもいい経験になったみたいな、その方は言ってたんですけど。
なるほど。
それで僕見に行ってたんですよ、すぐ。
へえ、
すごい面白い映画だよっつってて。
うん、やっぱあの誘拐ってこうワードを聞くと、韓国って、まあ、最近はそうでもないけども、やっぱりあのサイコパスとか、ちょっと凶悪系が多かったじゃないですか。そうそう、だから誘拐って聞くとそういう映画をパッと想像しちゃうんですけども、なかなか話を聞くとまた違って、ちょっとほっこりできるような、考えさせられるような映画みたいですね。
なんかこの先ほどおっしゃってた社会の矛盾とか指摘しながら、鋭くでも告発してないんですよ。
そうなんですよ。そうなんですよ。
あ、なるほど。
そこもそんなすっきり、うんうんうん、あの、店員かわいそうだなっていうふうにもならないんです。
へぇ、
余計に見た後にすげえ考えちゃうの。あれって。
なるほど、
うん。結構僕は好きな映画でしたから。
はい、
おすすめです。
はい。ぜひ僕も見てみたいと思います、
は
い、
日本では来年公開までちょっと時間があるんですけども、はい、ぜひぜひご覧ください。
そうですよね、はい、ということで今日は映画声もなくを紹介していただきました。内川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の10月1日にタイムスリップしてみましょう。
今から65年前の1956年10月1日、それまで陸軍、海軍、空軍がバラバラに行っていた軍隊の記念日を国軍の日というふうに統合して、初めて大統領令に基づく記念行事が行われました。
うん、なるほどね。これなんで10月1日なの？
これについてはですね、いろいろな理由があってですね、
はい、
まず1949年10月1日が空軍創設、
はい、
まあ、正確には陸軍から独立した日ということと、
なるほど、
翌年の1950年10月1日韓国戦争、日本でいう朝鮮戦争ですね、
うん、
韓国戦争の最中、東部戦線で陸軍第3師団が38度線を越えて北韓に進撃した日だったそうなんですね。でまた1951年の10月1日は韓米相互防衛条約が締結された日、このようにあのメモリアルなことが重なっているので、10月1日を国軍の日にしようということになったそうなんですよね。
なるほどね。でもこれ記念日って言ってもこう祝日ではなくて、学校とか会社が休みになる日ではないですよね。
今はそうですね。ただね、昔は休みだったみたいですね。
あ、そうなんだ、
うん、僕も知らなかったんですけども、はい、1976年からお休みになっていて、休みが多いと生産性が落ちるということで、1990年からはお休みから除外されちゃったそうなんですね。
なるほど、
うん、
これでやっぱね、ほらあの10月1日ってなると、
はい、
10月3日にはこのケチョンチョル、このね回転節だったり、これ建国記念日のことですよね、
はい、
と近かったり、主族のこの連休とかと近くなる可能性もありますからね、
うんうん、
ずっとお休みだらけになるってことでしょ、これ休みになっちゃうと、
まあ、そういうことですよ ね、
ね、
まあ、ただあの1年を通して言えば韓国って休日決して多い方ではないと思うんですけどね。
いや、少ないと思うよ韓国は。
日本に比べて少ないですよね。
ところでこの国軍の日っていうのは具体的に何かしたりするの？このセレモニーとか？
いや、もちろんありますよ、
はあはあ、
陸海空軍の統合基地となっているケリョンデ、チュンチョンナムドにあるんですけども、
はい、
そことか、あとヨンサンの戦争記念館とか、
おいありますね、
空軍のあるソウル空港とか、うん、そういったところで大々的に記念式典が行われます。こうしたセレモニーにはね、あの大統領とかも参加するので結構なイベントなんですよ、
うんうんうん。兵士の方たちはこの国軍の日っていうのはなんかすごい、どうやって過ごすのこれ。
これね、基本的にやっぱりあのお休みなんですけども、はい、僕なんかね振り返ってみると、あれなんか国軍の日休んだ覚えないなと思って。
何してたの？脱走？
僕の脱走してた DP？
いや、
今話題の
本当だよ
じゃなくて、 おかしいなと思って、僕の頃って休みじゃなかったのかなと思って、
うん、
あのカレンダーをこう調べてみたんですよ。
おうおうおう。
で、僕あの2005年9月に入隊したんですよね、うん、だから2005年と2006年の10月1日に国軍の日のはずなんですけども、うん、見てみたら土曜日と日曜日なんですよ。
あ、重なってんだ。
もともと休むからみたいな。軍人さんもともと週末休むんですよ。
そうかだよね。
そう。だからもう僕にとっては全く意味のなかった日でした。
思い出とかないんだ、その辺の。
全然ない。
それも寂しいな。でもほら、よくさ、韓国の方は何年後とかになって、
はい、
お酒の席でこう軍隊の話とかするじゃん、思い出話、
うん、
その時にね作った思い出みたいなね、はいはいはい、でもなんかこの国軍の日でもなんか思い出作られた方とかもいるんじゃないかなと思いますけど。
いや、どうでしょうね。でもあの軍人の休日なんて、
うん、
まあ、あの階級の低い、
うんうんうん、
子たちはなかなかこうくつろげませんけども、大体寝てますよ。
現実。
大体お昼寝して。
現実ね。
そう、まあ、ご飯食べてお昼寝して、うん、まあ、掃除してとかで、またちょっと寝てみたいな。そんな別に思い出になるようなことはないと思います。
なるほどね。
はい、
うん。
まあね、日本から韓国に旅行したりすると、街中を軍服姿の人たちが歩いてて、まあ、少しびっくりするかもしれませんが。
確かに最初びっくりしたもん、
う
ん。
まあ、そういうあの若い男性たち諸君が国を守るために頑張っているってこと、まあ、もちろん女性も幹部ではいますけどもね、
うんうんうん、
そういうことをぜひ皆さんも分かっていただけたらなと思います。ま
あ、この日はそういうのを分かるのにいい機会ではありますよね。
そうですね、
はい
はいはい。ではここで3位のチャンピオンを聞いていきたいと思うんですけども、はい、サイさんといえば2回軍隊に行ったことで有名なんですよね。
ですね。
1度目はズルをしちゃって、 それが後で引っかかって2回目に行った、
う
ん、韓国の男性ではよく冗談で軍隊に2回行くなら死んだ方がマシだみたいなことよく言いますけども、うん、2回行った人が実在するという。
そうなんですよね、はい、しかも有名人。さて、続いてのコーナーは2030青春エッセイ。
2030青春エッセイはチョン・ユソンさんとアンミンさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーです。
はい、
今月10月ということで、うん、ユソンさんに来ていただいてます。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですよね、うん、
久しぶりです、
ね、すっかり涼しくなっちゃって。
秋ですね、
うん、服装がね前とは変わりましたね。
あ、そうですね、
リスナーの皆さんもみんな待ってたと思いますよ。
え、ハードル高めてますよ。
やめてください。
恒例の。
そう、恒例、ね、
毎回言いますけどやめてください。
それではこの秋、はい、どんなエッセイを聞かせてくれるのか、
はい、
早速聞いていきたいと思います。
熱帯夜で夜にもセミが鳴いていた夏の日、高校時代からの友人 N にカカオのグループトークで来年結婚すると告げられた。もう夜11時を回っていたけど、私はすぐさま電話をかけ、この嘘つきと言った。彼女は恥ずかしそうにわははと笑った。3ヶ月前に会った時はまだ結婚する気はないって言ってたのに、私はその言葉を鵜呑みにしたのに、もう式場の予約も済ませたという言葉に、はあ、やっぱり行っちゃうのかとセミがミンミンうるさい中一人しんみりしてしまった。先越されたとか妬ましいとかそういうのじゃなくて、私はおそらく結婚しないと思っているから、友人が結婚すると言うと自分がいないあっち側へ行ってしまう感じがして、子供みたいだけどちょっぴり寂しくなってしまう。自分の結婚式のロマンはなくても親友の結婚式のロマンはある。結婚式とは新郎新婦にとって人生で最も大事な儀式であるべきで、 その大事な瞬間に立ち会うことを許された私は、ドレスを身にまとった美しい我が友の幸せそうな顔をゆっくり鑑賞し、涙を浮かべながら、絶対幸せになってねと心から幸せを願う。恥ずかしいくらいベタだけど、そんなことを想像していた。3年前に友人の結婚式に初めて行ってみると、私が想像していたのとは随分違った。結婚式はサクサクと進められ30分で終わってしまった。韓国の結婚式は口上式ウェディングとよく言われるけど、まさにそうで、新郎新婦の入場から退場まで1分の無駄も許さない姿勢で着々と式を進めるスタッフの姿は、ベルトコンベアで運ばれる缶詰を同じ動作で潔く詰めていく、テレビで白黒映像で流される昔の口上を彷彿とさせた。ウェディングホールは1日に何組もの式が予定されていて、次の式の時間に間に合わせるためテキパキと式を進めるスタッフたちの姿は、頼もしいといえば頼もしいのだが、高校の卒業式よりもあっけなく終わってしまった結婚式では、涙を流すどころか友人の結婚をかみしめる暇もなかった。私みたいに口上式ウェディングは嫌だと言って、家族や親しい友人だけで祝ってもらうスモールウェディングを夢見る若者もいる。逆に通常の方がいいという人もいて、友人 N は大勢の人に華やかに祝ってもらいたいからスモールでは満足できない、口上式ウェディングの方がいいという。でも30分は物足りないので80分にしてもらったそうだ。またチェジュ島出身の大学の同級生はペンションを貸し切って一日中お祝いするパーティーのような結婚式を計画しているとのことで、やっぱり島の子は違うなと思った。このように結婚式のロマンは人それぞれだし、現実と理想のギャップもある。大事なのは、私の友達が赤の他人だった人と家族になって人生の新しいページを開くということ。友人 N にどうして結婚する気になったのか聞くと、この人と一緒に生きていきたいとふと思ったのという答えが返ってきて、いい人に出会えたんだなと安心した。来年の結婚式では自分のロマンは置いといて、友人の幸せな瞬間をしっかり見届けたいと思う。
はい、
結婚式ということです。
結婚式ということで、
安定のユソンちゃん、
ね、
う
ん、いい文章、
ありがとうございます。はい、はい、
本当でも僕結構ほら韓国の結婚式も結構行ってて、
うん、あ、そうですよね。
で日本の結婚式と比べるとだいぶ違うでしょ、
うんうんうん、
で口上式ウェディングっていう言葉が、あ、なるほどなと思った。
まさにそうですよ、ね、ですよね。忙しいですもんね。韓、ね、国の結婚式場って。
そうなんですよ。
早いんだよね。
え、もう終わりってなって。
そう。まあ、うん、効率いいちゃいいんだけども、みたいな。
そうですね。
本当日本にいた時なんて、本当仲いい友達とかだったら、もう朝まで行くからね。やっぱりそんな、3時会、4時会とか。
あ、はい、そうなんですね。
帰れないじゃん、やっぱり仲いいから。
本当一日中ですよね。
一日中。
そっかそっか。うん、いや、でも、いや、韓国でもこういうちょっとあっけないというか、口上式ウェディングが嫌だからといって、先ほどエッセイでも言った、うん、その、はいはい、チェジュ島の子が、まあ、一日中パーティーするような、そういうスモールウェディングを夢見る人もいるのはいるんですけれども、うん、やっぱり現実的にはやっぱり難しいというのがあって、でやっぱり今もそうですね、口上式ウェディングが多い感じですね。
いや、僕もどちらかといったら、まあ、親しい人たちだけでこじんまりとしたものをやりたいっていう希望はあったんですけども、
うんうん
うんうん、やっぱりね、大体あれですよ、親がね、
あ、そう
です、そう、これまでいろんな結婚式でご祝儀を包んできたわけじゃないですか。
はいはいはい、
それを回収しなきゃいけないと。
俺どうなんだよ。一生ダメじゃねえかよ。
で、親にとっても子供の結婚式というものが、まあ一つのこう、節目というか、まあ
ね、うん、
で僕だけの結婚式じゃないんですよね。
うんうん、
両側のご両親もいるから、
うんうん、そうね、家と家だもんね。
そうだから、なかなか僕の希望通りでっていうのは難しいっていう現実がありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、ご祝儀で今思い出したけど、俺20代の頃めちゃめちゃ結婚式行ってて、ご祝儀で食えなくなったよ。それ思い出したわ今。俺本当回収しなきゃと思って。
なるほど、まあ、韓国はね、日本よりちょっと金額は低めですけどもね。
うん、うん、
ユソンさんは、あ、そうか、ユソンさんはあんまり結婚する願望がないって言ってましたけどもね。
あ、まあそうですね。
もしするとしたら、
もしするとしたら、まあもちろんあのスモールウェディングがいいなと思いますし、はいはい、私結婚式というよりはあのウェディングドレスに対するロマンがちょっと、うんうん、もう8年前ぐらいにあって、
すごい具体的な
すごい具体的なんだ
そうそう、なんかあウェディングドレスってあのな、その決めるのに何着かすごい着るじゃないですか、うん、そうそうそう、その時って普通その夫になる人に見てもらうわけなんですけれども、はい、うん、私はそうじゃなくて、
はい、
まあ、あの選ぶ時は友達に見てもらって、結婚式で初めて、
なるほど、
はい、あの夫になる人に見てもらうというロマンがあって、なんかそういう話をしてたのを、なんかそうキャッキャッキャッキャ言いながら話してたのを今記憶していますね。
あ、その当日にこう感動してほしいと、
そういうのがありました。
この文化を早く広まってほしいね。
あ、
ね、韓国男性のね、結構人生の難関なんですよ。
いや、これでもね、日本でもあるあるだよ。
よく何着もで、あの男性からするとそんな大きな差感じられなかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
でもなんか毎回こう、ブスッとしてるわけにもいかないから、おお綺麗だねみたいな感じの顔をしなきゃいけないんですよ。
そうだよね。
そう、一日中だから役者じゃないんだけど、僕はずっと演技しなきゃいけなくて。
だからあのよくあのパッてカーテン開いた時に携帯見てたらやってない。
そうそう。だからあの
ちゃんと見てくれてないんだよね。
結婚準備している友達同士でよく言うのが、
うん、
あ、これ重要なポイントだから、
うん、
一日頑張りなさいと、
うん
うん、よく言いますね。
あ、そうなんですね。
使命感。
あ、そうかそうか。なるほど。
でもこの中でね、結婚式をしたのは一人だけですから。
うん、さんだけ。
あ、そうね。
どうだったの？
うんうん、
まあまあまあ普通の結婚式でしたよ。
でもいっぱいいろんなね、仲いい人とか来てくれた
りして。そうですね、まあいろんな人が来てもらえる。あの韓国の結婚式は日本とは違って結構フランクに呼ぶんですよね、会社でも結構挨拶ちょっとするぐらいの人でも、もしよかったら来てくださいみたいな感じで、ご飯でも食べててくださいみたいな感じで呼ぶんですよね。だからあのいろんな人に来てもらって言われてもらったってのはありますね。
本当韓国で僕ジーパンで行ったの本当びっくりしてたもん。
そうそうそう、服装も ね韓国は結構フランクですよね、日本に比べると、ね、
だからスーツ絶対着ていかなきゃいけないじゃん、ネクタイも絶対していかなきゃいけないし、うん、でも韓国はいいよジーパンにおいでよっつって、えって、え、靴はスニーカーでおいでよっつって、うんうん、ご飯食べにおいで、ご飯食べに行くのっていうのはあったね。
そうそうそう、
あ、そっか、あ、日本は違うんですね、もうちょっとかしこまった感じ、
うん、あのちゃんと招待された人しか行かないし、
ね、
うん、
あ、はい、あ、そっかそっか、
そう、ご祝儀もやっぱ全然違うし、うん、少ないから。
あと韓国のね、うんうんうん、女性の場合はやっぱりあまり派手な服を着ていくと新婦に失礼だっていう、主役が目立たなきゃいけないからっていうことで、わざとあのトーンダウンしていくみたいな文化もありますよね。
記憶に残っている結婚式とかありますか？
あのね、すごい地元の仲いい友達が結婚するっつって、それ20代の前半ぐらいだったので、
はい、
おめでとうっつって、
うん、
で結婚式どこでするの、行くよっつったら、うん、ハワイですると。
おー、あー、いいな。
で、
もう最近多いですよね。
で、あの飛行機代だけお願いしていて、あと全部こっちでするから、でご祝儀もいらないって言うから、あ、マジでっつって、じゃあ行く行くっつって、で本当にもう家族と、うんうん、もうご両親と仲のいい友達で 3,4 人だけ、
うん、
みたいな感じだったの。でハワイ行って、
はい、
で式やって、で4日間、3日か4日間ぐらいみんなでまあ過ごして、
はい、
美味しいもんも食べて帰って、1年後別れたっていう。ちょっとハワイまで行ってさ。そんなことある？俺もめちゃくちゃ言ってやってる。
みんなこうちょっとあのハワイの思い出気まずくなりますよね。
そうだよ。お前1年で別れんなよ。
まあいろいろあったんでしょうね。
俺も俺の中では最高にまあ面白いっていうか思い出に残ってるよね。
あ、そうですね。
ある意味、
ある意味思い出に残ってる結婚式になりますね。
ああ、なるほど。
まあ結婚といってもいろいろ日韓、そう、人それぞれいろいろあるということでね。
はい。
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 おしゃべりに花が咲きました。
はい。
ということで今日は結婚式についてのエッセイどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。空港に行く道というドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはテクトープチです。
テクトープチ、テクトープチ、テクトープチ。
はい、今週のセリフ、テクとチ。正確に言うとテクじゃなくてトクなんだそうですけども。
そうなんですよ。
うん。トクっていうのは、うん、まあ当然そうなるべきわけや理由という意味で、トクとチとなると、まあそうなるわけがない、ありえないという意味なんですよね。
うんうん、
ただこれがなんかなまっちゃって、テクとチという言い方が広まって、うん、今ではなぜかね、こっちの方が定着してて、結構知らなかったりするんですよね。
そうですよね、
うん、
韓国、僕らはさ、
はい、
日本、まあ、外国人だからさ、
うんうん、
韓国最初から学ぶじゃん、
はい、
だからこういう間違いあんまないんだよ。
あ、なるほど。
逆に、
あ、そっか、
そうなのよ。
トクトプチで知ってたわけなんだ。
そうなの。
まあ、日本語にすると、まあ、ダメダメとかないないみたいな感じなんですけども。
そうですね、
やっぱり外国人の方が正しく使う場合はあっても、韓国人では、
うん、
トクトプタっていう人はほとんどいないと思いますね。
いないですね。僕も、はい、韓国人の人から聞いたことないかもしれない。
うん、まあ、こういうこともよくあることなので、
はい、
まあ、そういうところも含めてチェックしていただけたらなと思います、
はい、
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界灘に立つ虹、金虹の相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん、
アニョイゲセヨー。